実際働いてからの話をすると、周平さんはなんでその鬱になった？何が問題だったんですか？
これはね、自己分析をすると結構話は長くなるんだけど、とりあえず経緯を、てか今何分ぐらい話してるの？
今30分くらいです。
30 分ぐらい？じゃあ経緯を話すと、2002年にね、新卒で入った会社があって、で、研修でさっき言った上司のもとに行ったんだけど、そこはまず電話を取るような、部署で、まあ、そのお客様から来た電話を取ってたんだけど、すごい簡単じゃん、電話を取るのって。別にね、誰でもできるようなことだし。で、電話を出たらね、俺全くその、お客さんが言ってることが理解できなかったね。あれ？と思って、何話してるか全然わかんないって。で、そういうね、インバウンドって言ってお客様の話を聞く仕事だから、その情報をちゃんとね、聞き取れないっていうのは、そりゃ、ね、怒られる対象になるわけで、結構怒られてたし、で、なんでだろうなと思ってたけど、よくわかんなかった。で、プラス、新しい仕事を新卒だからいっぱい覚えなきゃいけないんだけど、なんか全く覚えられなくて、なんかね、家に帰って音読したりとかもしてみたし、書いてみたりもしたけど、全然覚えられなくて、なんかね、その頃からおかしかったんだよね。で、プラスさっきの上司がすごい嫌なやつで怒られて、
じゃあ、その会社に入る前からちょっ
多
と傾
分、
向があったってことで
傾
すか？
向があったんだと思う。多分それが初期症状だったと思うんだよね。で、そっからまた残業とかがあって、でね、ある日ね、お客さんからまた電話があって電話を取ったんだけど、まあまたいつも通り、全然何言ってるかわかんないから、こっちも、そうするとお客さんと噛み合わないからクレームになったのよ。クレームを聞いてたら、冷や汗が止まんなくなったのね。ダーって。急に。そしたら手が震え出したのよ。ブルブルって震え出して。で、もうその時はあんま記憶がないんだけど、それは覚えてんだけど。で、電話を切ったら、まあまたそれがクレームになったから、そういう電話って録音されてるから、その録音内容を聞いて上司にすごい怒られるんだけど、その時の記憶ってあんまなくて、気づいたのはね、その次の日の朝までなんかあんま覚えてなくて、次の日の朝ね、仕事行けなかったのよ。なんかもう、うわーってなって、なんか、
だるいとかっていうよりは。
もうね、無理無理無理、こんな頭をこうかきむしって地べたに座ってもう無理もう無理っていう感じに1日でなったのよ。ガツンって。で、これはおかしいと思って、当時実家にいたから母親に、これはおかしい、早くなんか心療内科を探してくれって言って、地元の心療内科見つけて、まあ行ったんだけど、もうすぐ、あなたは立派なうつ病ですって言われて、立派ってなんだよって思ったんだけど、立派なうつってあんのって思ったんだけど、まあそう思ったのは時すでに遅し、もううつ病って言われて、で、薬処方されてカウンセリング受けるってなったんだけど、たった一日で人生変わったかな。
これ就職始めて何ヶ月くらいですか？
3ヶ月ぐらいかな。ガツンってきたね。本当にね。だけど、多分、覚えられないとか、話が理解できないってのが多分、初期症状だと思うから、多分、大学時代からもうなんかあったんじゃないかなって思う。
心療内科では何か原因言われたんですか？
いや、言われてないか
なんか薬処方されたとかそれだけですか？
な。うつ病ですねって言われて、で、じゃあ薬飲みましょうって言って、まあ、パキシルっていう薬があって、まあ、うつ病で結構有名な薬なんだけど、そういうのを処方されたのを覚えてるかな。でも、そっから地獄だったよね。ほんと、1日1時間ぐらいしか寝れなかったし、
会社は行き続けたんで
行っ
すか？
てた。気合で行ってた。でね、ほんとね、寝ようと思って、布団に入って寝れんのがね、 11時ぐらいに布団に入ったとして寝れんのがね、朝の4時ぐらいまで寝れなくて、でその間ずっともう人生終わった、もうダメだって、明日行きたくないとかってずっと頭の中くるくるくるくる回って、でねようやく4時ぐらいに寝たと思うんだけど5時ぐらいにまた起きちゃうのよ。でも行かなきゃいけなかった、会社行かなきゃって言って、でも行きたくないみたいな、でまあ頑張って行ってたけど、もう地獄だったね当時ね、うん、なかなかねそんなんだったかな。そっから2年ぐらい頑張ったけど。
自分の分析としては何が原因だったんですか？
俺の中で結論づいてんのは、俺結構大学の時にマーケティング勉強してて、で結構頑張って勉強してたし、まあ、マーケティングアシスタントっていう、まあ、そういうシンクタンク系の経済系 の、 そのマーケティングやってる会社のアシスタントとかしてたりして、でバイトも頑張ってたし、結構ね他の学生とか友達に比べて自分は頑張ってるって自負がすごい強かったん、ね、で自分はできるって今から考えると井の中の蛙なんだけど、すごいバカ大だったし、やる気のない連中といたからちょっと頑張ったぐらいで俺はできるって思ってたんだけど、でも仕事始めてやっぱり覚えられないとかってあった時に、なんか自分の実力がないのを受け止められなかった、仕事を覚えられないとかなんか全然できないっていうのを多分受け止められなかったから、
うん、
だから自分が原因で仕事を覚えられないんじゃなくて、うつ病だからその仕事が覚えられない、うつ病のせいで自分はできないんだっていう理由付けとして病気になった気がしてて、
うん、
なんだろうね、そうすれば自分を守れるんだよね、自分はできないんじゃなくて自分は病気のせいでできなくなってるから本来の自分はできるまんまだっていう、そういうなんだろう偶像的な、うん、守りたかったのが原因なんじゃないかなっていう俺の今んところの結論かな、
うん、
そういう人多い気がするけどね、自分を守りたいというか、
うん、
で守るために病気になるっていう人こういる気がするけどね、まあ、このかん、まあこのことも文章に書いてますので、フルフルメディアって検索してもらえれば出てくると思うので、
うん、まあそういった自分の能力とかに対してのがっかり感であったりとかっていうのも一因だと思いますし、中には会社入ってからの対人関係で、
あそうだ、ね、
っていうのもいると思うんですよね。
対人はきつかったよ。俺研修がね6ヶ月間だったのよ、
はい、
でねでもその研修が終われば、その変な上司から解放されるって思ってたし、
うん、
でまあ状況が変わればきっと改善できると思ってやってたんだけど、その後ね営業に行ったんだけどね、営業の方が地獄だったね
噂の
あれはきつかった。そっから朝8時出社の深夜3時帰りになって、上司がね超怖かった。
あれですよね、高い高層ビル指さされて、あれの一番上から一番下まで営業してこい
っていう。営業回ってると、たまにその上司もついてくるんだけど、一つ営業先回って戻ってくるときに、まあ駅前でその上司があるビルを指さして、おい周平、あれ見てろ、あれ見てみろっていうか、え何ですか、あれだお前見えねえのかって、あビルがありますね、何階だぜって20回ぐらいありますかねって、分かってんじゃないか、今から上行ってこい、エレベーターで上行って俺言うときエレベーター使ってくんなよって、えどういうことですか、お前あそこにある会社全部一軒一軒回って名刺渡してこいって、その時エレベーター使わないで階段で全部やってこい、それできるまで帰ってくんじゃねえぞって言うような上司だったから。で行くじゃん、で、うん、そんなねいきなり行ってなかなか名刺なんかもらえるもんじゃないし、
うん、
なんかでもね名刺ゼロ件しかもらえませんでしたっていうね報告するとまた怒られるからもう帰りたくないなとか、うん、思いながらやってて、
それはその薬とか飲みながら
飲みながらやってたよ、死ぬかと思ったよ。で ですごい理論的な人だったから、こういう結果ですって、なんでだって、いやなんでってなんかできなかったわし、なんでだっつってんだって、あすいませんって、なんかこう理由を言ってんだ、お前なめてんのかって言って、説教が始まるっていう生活だったかな。よく、きつかったん時は、特にうつ病なんて、頭が回らない状態、
うん、
だから全然ものを考えられないし、なおかつ睡眠不足だったから理解力もなく記憶力もないし、
うん、
ちゃんと説明もできないから、よりねこう悪い方向に行っちゃってたし、で薬パキシルとか飲んでると結構体調は、まあ、頭がぼーっとしたりとか気持ち悪くなったりっていうのがあるから、より一層ね、まあ、仕事なんてできるわけないから、もうどんどんどんどん悪い方向に行ってたけどね、やめれなかったんだよね俺、
うん、
そう、今の話聞いててさ、絶対うつ病にならなそうなエリートとっちはどう思うの？
いや
単純にさ、
それなるでしょう。
いやどうだろうね、
僕はすごい嫌な変な話すると、結構人から好かれるっていうのか。
また人気取りが出ましたよ。本当、嫌がらせコメントお願いしますね。
なんで、一番最初に入った会社で、
うん、
まあ、最初はいろんな部署たらい回しにされて、で、研修だって言って、
うん、
で、いろんな部署経験するんですけど、その中の一部署の人がすっごい僕に当たりつ、ひどいんですよ。デザインの研修なんですけど、
うん、
もうある、出来上がったウェブサイト、これを全部コピーしろ、真似しろって言って、で1ピクセルでもずれてると、1ピクセルってもうこんなちっちゃいのですよ、それも探し見つけてきて、めっちゃ怒られるんですよ、ね、ちゃんとチェックしたのかって。で僕より年下なんですよ。それもまた、うん、まあそれは向こうの方が働いてる歴は長いんで、まあいいかなと思ってましたけど、でもう本当にその時は朝4時とかまでやって、5時とかで始発で帰って、ちょっと1時間寝てシャワー浴びたらまた戻ってくるみたいなのをやってたりして、でそんな状態なんですけど、周りその人がちょっとその会社の中で浮いてた状態で、他の人はすごい僕によくしてくれたんで、
逃げ道があったん
だ。はい、で一回その他の先輩とかが僕をいじるの大好きだったんで、
うん、
話しかけてきたんで、ずっとちょっと話してたんですよ、
うん、
30分くらいですよ、そんな何十時間働いてる中の、
うん、
じゃあ舐めてんのって言われて、そのデザインのやつに、
うん、
何かだよって。俺デザイナーとして入ってきたわけでもねえしって思いながら。
そうだね、そんな話多いよね。
高圧的なやつとか、
うん、何なんだろうって思うんだけど、うん、
本当にあれは周りの人、まあ、当時の社長とか僕あれで辞めるんじゃないかなって思ってたらしいですね。
なんかさ、そういう人って必ずいるしさ、
うん、
でも鬱になっちゃう人って逃げ道がない気がするな。自分が悪いんじゃないかって思う、うん、俺もね当時自分の実力がないからこうなってるんだと思ってたもん。
特に新卒ってそう思いやすいじゃないですか、
うん、そう思う、
うん、あれな。
だね、俺ねまた問題発言するけどね、問題発言、今まで2つくらいやってるけど、ビル・ゲイツ以外みんな障害者発言と、ビル・ゲイツはもともと生まれた時点でトランプでいう A を5枚持ってるんだ発言をしてきたんだけど、また問題発言をするけど、今話しててその問題発言忘れちゃったから、ちょっとつないでって思い出すから。
なんかね、自分ができることはみんなしなきゃいけないって思ってるような感覚があったりとか、やっぱそこがさっきのにもつながるのかな。自分が受けてるサービス、自分が提供できるサービスは他の人も受けられたり提供できたりできて当然だみたいな、だから必然的に求められるサービスとかも高くなるっていう、うん、はい、どうぞ。
だから全然思い出せない。 全然思い出せない。あの、仮に僕が今、まあ、うつ病今寛解してるんですけど、僕が今うつ病だとしたら、思考が止まってる状態は思考静止と言います。思考の動きがすごいゆっくりになってる、その例えば車輪、車の車輪がすごい遅くなってる状態で思考静止と言います。はい、
はい、
問題発言忘れたので、
はい
はい、また別の機会に。
そうですね、まあ、人間関係はでも、うん、やっぱ特に日本の場合は年功序列とかもあるじゃないですか。であったり、まあ結果が全てじゃない。なんで、例えば僕その後フィリピンに行ったんですけど、一、うん、人で。で、その後フィリピンに、あの、日本からマネージャーが来たんですよね。
うん、
そのマネージャーが全く仕事しない。
ああ、言ってたね。女性だっけ。
はい。
うん、
で、もう本社に言っても本社もあんま聞き入れてくれないですし、
うん、
ちょっとあの仕事のしなさはもう会社にもまともに来ないですし、
うん、
なんだろう、毎日のように僕に連絡して、
うん、
今日はなんとかのせいで遅刻する、今日はなんとかのせいで遅刻する、うん、でそれで僕がじゃあもう僕としては別に出社なんて何時でもいいんで、この1時間出社時間遅らせればいいんじゃないですかって言ったら、もう怒り、逆切れし始めて、
本当そういうわけわかんない人いるよね。
で結局それを文句言っても会社としても切れないのは、その人が一番昔一番大きいクライアントを持ってきて、
ああなるほどね、
かといって今生み出してるものがゼロであったら、例えばその多分マネージャークラスなんで年収800万900万
と
かに出してフィリピン行かせて、で毎日やってるのフェイスブックチェックしてるだけですよ。もう僕当時コワーキングオフィスでいろんな人たちと一緒に働いていたんですけど、
多分コアワーキングオフィスってみんな分かんないと思う。
あの、いろんな人がフリーランスとかちっちゃい会社とかが一緒に働く、うん、同じスペース共有してっていうようなとこなんですけども、みんなからあの人は何をやってるんだって、お前そんなに働いてるけど、僕はもう9時から11時とか12時まで働いていて、あの人は何をやってるんだっていつも言われてましたからね。
トッチンの話を聞くと、トッチンも全然うつ病になるような環境にいたような気がするけどね、全くなかったよねそういうの。
なんだろう、ちょっとその人の時は一回胃が急に痛くなった時は一瞬だけ。
そっか、
その人、そうですね。でもまあその時は僕も自分の成長としてその人をほっとくとかじゃなくて、その人をもし何でしょう、考え方とか考えられたら僕のマネジメント能力の成長につながるんじゃないかって最初考えてて頑張ってたんですけど、
そこは結構鍵かもね、ポジティブに考えられる、ポジティブシンキング。
そうですね、僕結構そこら辺はいつもポジティブに、あ、自分でこう考え変えたらいけるんじゃないか。ただ途中で思ったのが、ここまでやらない人は普通の会社ならクビにして当然の人だろうって。だからもう何言っても治らないんで、僕ももうほっとくことにして。
だから解釈がさ、あっちが悪いってなるじゃん、
うん、
俺は悪くないってなるじゃん。そういう人の方が精神衛生はね、異常は起こさないんじゃないかな、うん、てかそれが普通なんだと思うんだけどね。うつ病になるような人はね、自分が悪いんだって思っちゃうんだよね、
うん、自分は悪くないですし、で何か問題があったら解決しようっていう方向を考えるっていう、あるいはまあそれでも解決できなかったら自分も悪くないから。
なんか今思ったのは、その多分ね、解決をしたいって思った時に解決できない自分が悪いって思う人がいるかな、
うん、
力不足だっていう人もいれば、
うん、
解決、俺は一生懸命解決のために活動してたけど最終的に変わんない、それはあっちが悪いんだって、
うん、
俺は一生懸命頑張ったって言える方が全然いいんだけど、
うん、
多分うつ病になる人たちってそういうことを考えること自体が悪いって思うんだと思う、
うん、
相手が悪いって思う自分がすごく、なんだろう、汚い人間とまではいかないけど、そんなこと言っちゃいけないんだって、うん、って思っちゃう気がする。
まあ、僕の場合は明らかに向こうが悪かったんですけど、うん、周平さんの場合だったら上司はすっごいできるわけですよね。
めちゃくちゃできる。 今最速でね、その会社の本営業本部長になってる。30代だよ。びっくりしたわ。
めっちゃその会社どんどん、回ってきますよ。その会社プラスその対象の人が。
もうすごい仕事できた。あんなすごい尊敬できる人いませんわ。
尊敬はできた。
ああ、憧れた。こんだけできる人っていいなと思ったから、羨ましかった。世の中に仕事できる人ってこんだけ頭が切れるんだって思った。
それ、でもちょっと僕羨ましいなって思いますね。僕いつもその、今も海外の会社のちっちゃいシンガポール、日本支社。前職も日本の会社のちっちゃいフィリピン支社ってなると、なんか周りにすごいできて尊敬できるって人と一緒にいろいろ教えてもらいながらとか、鞭打たれながらやったって経験がないんですよ。
あ、
なんで、もうたまに外いろんな人と同じ年代とかに、の人に会うと、めっちゃこの人らできてるなって人たち多いんですもん。
できる。ほんと優秀。ほんとに。
で、さっきのその大手企業行った方がいいっていう理由とかも結構そこやっぱしっかり基礎を教えてくれるとか、僕基礎なんもねえなって思いますもん。
基礎がねないと伸びない気がすんな。だからこういうラジオとか始める段階で結構基礎は勉強してるかな。大事だよね、うん。
まあでもそのさっきのうつであったり対人化の問題に戻しますと、
結構やっぱ認知の捉え方って大事だよね、
うんうん、
なんか嫌なやつであった時に自分が悪いって思う人もいれば、うん、あっちが悪いかこれを乗り越えようみたいな人がいると、認知って何、
この環境出来事に対して
どう思う、
どう反応するか、
ちなみにここにいらっしゃいますトッチックはそこら辺を勉強しているスペシャリストなど、ぜひ
違いますぜひ勉強していても忘れちゃった人間ですよ。で最近またこういうことをやってるんで、
某有名大学、超有名大学で認知行動療法を学んでただっけ学んでたスペシャリストな俺みたいなおバカさんとはもう点で出来が違いますので、ぜひね、皆さんコメントで攻撃してあげてください。
でも僕はじゃあ今までずっとレールに乗っかってきたんですよね。中学受験していい、なんで小学校からずっと勉強してましたし、で中学も一応一番三重県ではいい中学中高行ってたんで、で大学もまあそれなりのとこですよ。でそれは別に自分が望んだっていうよりも、まあ普通にその周りの環境とか親とかの言う通りにやってきただけで、でなんでまあそれ地頭の良さと関係なくできる部分は蓄積されてるんですよ。周平さんは地頭めっちゃいいなって思うんです
よ。いやいや何が
なんで僕も周平さんをにまあ出会ったのが20、
ちょっと待って、褒め合うのはやめ
よう。20何歳ですけど。
褒め合うのはやめようぜ。
これだけは言わせてもらう。だって、周平さんが僕をエリートとか頭いい風にしてくるのが僕は許せなくて。
だから、ラジオでそういう関係の方がいいじゃん。YouTube 上でそうなってるからね。
実は、地頭よくて頭の回転早いのは周平さんです。
いやいや、
はい、
やめよう、はい、こういうことは。
終わり。
終わり。そもそも締め
そろそろ締めますか。まあもっと
ここはたくさん、どれぐらい喋ったのか。
今60分弱です。
3回分できるね。
そうですね。
うん。3回分
ね。まあ、なんで、でも今回の話、あれ、まとまりっていうか落としどころが。
毎回落としどころをどうするかっていう。今日、ちょっと振り返りをしようか。今日は就職活動の話と、
就活と実際の就職に入ってから
の話で、で僕の就職してからうつ病になった経緯と、
この経緯が、自分のできなさっていうところであったり、自分の能力っていうところに起因するのか、対人関係に起因するのか
とか、あとある嫌な出来事を遭遇した時にどう捉えるかによって、うん、うつ病になるかならないかっていうのは結構分けられる。例えば嫌な上司がいた時に、僕なんかは怒られた時に自分が悪いんだ、もっと頑張んなきゃいけないって思う人もいれば、どっちみたいに この人を変えれば自分の成長になれるから頑張ろうっていうふうに、まあ、認知の違いによって結構その病気になるかならないかっていうのは変わってくるんじゃないかなって。
僕その人下に見てたんで、僕の方が優秀だって思ったからこそそういう考え方ができたって思ったと思うんです。
だからそこを思えるってもともとの能力もあると思うんだけど、そのちっちゃい頃から蓄積さしてたっていう部分もあるんじゃないかな。ちゃんと勉強してたりとか、あとただの勘違いやろうとかあるとは思うんだけど、
なんでまあなんでしょう
毎回ね落としどころに困るって、まあ
就職ってのは、まあ、特に働き始めたら人生のかなりの時間使うところですから ね、 でそこで残業とかもあったらもう自分の人生のどれだけを時間使ってるんだってなると思うんですけど、僕も周平さんも仕事辞めてるわけですよね。
そうだね、俺いっぱい何回も仕事辞めてるからね、っていうかもうひどい会社まだまだいっぱいあるからね、いくらでも話せるよ。
なんで別にまあ最悪そういう手もありますし、全然逃げちゃっていいと思います。
いや俺はもう逃げていいと思う。休むべき時は休むべきだと思うし、そうやって我慢しちゃうとますます鬱になっちゃうと、鬱が深刻化すると戻るのがものすごい大変だから、逃げる時は逃げろと。そして徳川家康を見習えってね。
深掘るべきか深掘らないべきか、どういうことですか。
あの徳川家康は、僕歴史のこと全く分かんないんで何とも言えないですけど、徳川家康はある合戦で負けそうになったらババ漏らしながら逃げたっていう有名なエピソードがあの天下を取った徳川家康ですら負けると思ったらババ漏らしても逃げるっていうね。天下を取った人ですよ。そんな人でも逃げるときは逃げる、戦うべきとこは戦うって有名なエピソードがあるので、ただ徳川家康さんはそこで終わらないと、ババを逃げた自分を絵師に自分の醜い姿を描かせて二度とこういうことはしないように準備をしたと。それがまたカムバックできた徳川家康さんの凄さなので、逃げるときは逃げる、ただなんでこういうことが起こったのか、そしてなぜ次にこういうことが起こんないように次に対処できるのかっていうのを考えるのが大事なので、逃げるときは逃げて次のタイミングを伺うっていうのが大事で、なおかつ20代だったらいくらでもカムバックできます。
もういくらでもできる。
断言できる。俺はむしろ今30代だけど、30代でもいくらでもカムバックできると思ってるので、20代なんか関係あるかっていう。
で、一個僕付け足したいのは、就活転職とかするたびに、まあ僕は次の、会社が決まる前に転職活動を始めてるんですよ。あ、ちゃう。もう会社辞めてるんですよね。会社辞めてから転職活動を始めてる。なんで、プータローやってる時期が。
ああ、あるわ。
ってなると辛いんですよ。
辛い。
辛い。でも、最終的になんとか見つかるんで。
絶対見つかるし、何もしてなかった時間に人間ってのは育つ。
はい。
断言できる、俺は。で、今の話聞いて思ったのは、その、まあ、人間関係とかそういう就職活動とか、で、まあ、鬱になりやすいって。鬱になりやすい時ってあるんじゃないかなと思って、学校生活の時かもしれないし、彼女に振られた時かもしれないし、仕事を始めた時かもしれないしっていうのを、そういうのをちょっと調べて、ブログに書こうかなと思ってるので、YouTube の下にリンクを貼っておきますので、そこからフルフルメディアっていうところをクリックしてもらうと、僕が鬱病に関して役立つ情報を発信してますので、そこをぜひご覧いただければと思います。
はい。
こんなもんですかね。
はい。
締めればいいの？
はい、締めてください。
もう締め。
いつもの言葉で。
いや、締め変えるから。
あ、変えるんですか？
YouTube デビューしたからね。あ、結構普通にするから。
はい。
もし、このラジオが良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。この普通の。
うん。何でしたっけ？
今日誕生日の方も、明日誕生日の方も人生正しく歩んでいきましょう。っていう終わり。
も、ちゃんとあるんですか？
ないない。
もうじゃあチャンネル登録をよろしくお願いしますよ。終わりですか。
あった方がいい。
あった方がいいでしょ。
どっちが先がいいかな。今日誕生日の方とこれ。
いや、先にこのラジオチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあです。YouTube の方で。
ああ。じゃあ。
は
はい、締めようかな。まあ YouTube の方でこのラジオがよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日誕生日の方も明日誕生日の方も人生楽しく歩んでいきましょう。それではお時間です。さようなら。
バイバイ。
バイバイ。It's your birthday.